ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい。リンリンさん、こんばんは。いつもブログを読んだり、ポッドキャストを聞いています。私は福岡県に住んでいます。そういえばリンリンさんも福岡出身ですよね。私は地元で最近セッションを受け、何もしなくても愛される前提に変えた方がいいと言われ、変えました。でも、なかなかうまくいきません。職場の人との関係もこじれてしまい、話し合いを重ねてきましたが、まだ解決していません。なぜでしょうか？アドバイスをお願いします。という内容です。
はい。ありがとうございます。福岡県の方なんですね。テンション上がりますよね。なんかね、嬉しいですよね。ありがとうございます。お名前は書いてないんですね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。ですね、そうですね。地元でね、セッションを受けられたってことで、前提を、よく言われてますよね。何もしなくてもね、愛される前提に変えましょうとかね。あと、なんだろうな。もう、何もしなくても、こう、お金に愛される前提にしましょうとかね。前提を変える、ことでね、こう、変わる人っていうのは結構多いので、そういうふうに、こう、よく言われてますし、多分そういうことでおすすめをされて、まあ、前提を変えられたってことだと思うんですね。で、だけど、まあ、うまくいかないと。
うんうん、
なるほど。あとは、その、職場の人。こじれる。人との関係こじれることって、まあ、ありますよね。なんだろう。でね、話し合いをして、重ねてきたっていうふうにね、書いていらっしゃるんですけど、話せば分かり合えるっていうことがないっていうとね、
うん、
もちろん話し合うって大切だと思うんですけど、話せば何でも分かり合えるっていうのはそもそも幻想ですよね。なんかね、どうしてもね、世の中には、どう話し合っても解決できないことってあるんですよね。どう説明しても相手に通じないありますよね、なつ。問題の、ね、本質さえ理解されない、
そうそうそう。
しかもこう、相手が言ってんのが、宇宙語みたいな。何言ってんのか全然伝わんない。こっちも伝わんないし、多分相手もそうなんだと思うんですけど、そういうことってあると思うんですよね。で、そういう時にも、そういう時にね、こう、リズムで、相手の気持ちをこう、なんだろうな、一生懸命考えるとしても、もう、ダメなものはダメなんですよね。で、そういうのってこう、なんだろうな、もう大きなさ、岩盤に爪楊枝で、なんかこう、掘ろうとしてるようなもの。そのことしてるとね、もう自分が折れちゃうんですよね。で、そうするとよくね、世間ではこう、自分が変わればいいよっていう意見があると思うんですけど、中にはね、変わる必要のないことだってあるんですよ。っていうか、なんだろうな、その人とね、関係がこじれた時に、なんか自分が変わるべきなんだろうか、っていう考えられる人っていうのは、もともとそういうふうにこうトラブルメーカーとかにもなりようがないし、なんかそういう優しい人は、 なんだろうな。なんかそうして、こう、まあ悪者って言うとあれですけど、どんどんこう、なんだろうな。そういうふうにこう、なんだろうな。こう自分を責めることになっちゃうって、うん、なんかそういうのをこうしなくてもいいっていうふうに自覚してもいいと思うんですよね、私は。だから、大事なのはその、まあこのことは書いてないけど、例えば自分がね、変わってればいいんじゃないかっていうふうに、思われる方って多いんですよね。そういう方って本当に優しくてすごく素敵な方が多くて、そういう時に解いてほしいのが、その自分が変わることで、一時的にね、状況が好転しても、それが本当にお互いのためになるかどうかですよね。それまた別の話ですよね。だからもう結局はもう何でも話し合いで解決できるっていうのは幻想だし、まあ、話せば分かってもらえる。っていうことをね、もう期待しないことですよね。
うん、
話せも分かってもらえないこといっぱいあります。伝わってないこともね、もうどこをどうひっくり返しても、うん、もう動かないときはとりあえず動かないんですよ。
うん、
だからそういうときはもう距離を置く、
うん。
その問題からね、もう冷めてみることですよね、もう。
うん、
近すぎますよね、問題から、
うん。
だからもう分かってもらえるのはどうしようもないし、そういうなんていうのかな。ある意味諦め、
うん、
明らかに見る。ことも含め諦め。で、大事なんじゃないかなって思うんですよね。で、そう思ってね、こう距離を置くと、なんだろうな、なんか他からの力で意外とこう蓋が転がったりとかすることがあって、だからなんかこう関係がね、煮詰まってる人とか、こじれてる人っていうのは、一度ね、こう離れてみること、もうなんか話し合いって、無駄なものは無駄なんですよ。私もね、激しく喧嘩したことがあって。女子校時代に。くだらないっていうか、当時は私は必死っていうか、仲が良かった分ね、
うん、
なんだろうな。その、事実として伝えたんだけども、
うん、
その、まあ、向こうは向こうの言い分があって、なんかそれがもう大きな問題になっちゃって、なんかこう、二人の問題だったのが周りがわーって入ってきちゃって、なんかこう、めんどくさいことになっちゃったんですよね、
うんうんうんうん。
で、やっぱもう一回離れることっていうのはやっぱ大事だなっていうふうに。
うんうん、
で、その後ね、一年ぐらいは全く口聞かなくて。今はまたね、普通に仲良くしてますけども、
うんうん、
なのでね、もうね、話し合えば分かり合えるはないですね。っていうのをまずね、頭に置かれてはどうかなって思うんですね。あとその前提ですよね。
うんうん、
これね、私結構ね、思うことがあって、同じような方いらっしゃるんですよ。
うん、
前提を変えて、私は何もしなくてもね、愛される。で、前提変えたのに、なんか、現実変わりませんみたいな話とかって、たまに結構いただくんですけども、お話を聞く機会があるんですけど、私ね、結構ね、二つの、視点からお話しするようにしていて、その、例えばじゃあ、まあ、二つ、まあ、いくつでもあってもいいんですけど、私は二つの視点からお話をしていて、一つは、まあ、だから、まあ、よく言われている、まあ、何もしなくてもそれこそ愛され、どうせ幸せになる、
うん、
どうせ愛される、うん、大丈夫だよ、っていう話ですよね。
うん、
まあ、よく、そちらのアプローチが多分結構有名っていうか、よく使われてるんじゃないかなって思うんですよ。で、もう一つは、愛されなくてもいい。
うん、
例えば、なんだろうな。例えばじゃあ、願いが叶わなくてもいい、
うんうん、
その、まあ、逆ですよね、言ってることは。どうせ叶うから大丈夫。叶う前提でやろうとか、
うん、
愛される前提でっていうのと、叶わなくても大丈夫だし、
うん、
例えばじゃああなた不幸になるかもしんないけど、でも大丈夫だよ、
うん。
愛されないかもしんないけど、っていうこの相反することを、
うん、
両立することが私は大事だと思っていて、話をね、そういう方のお話を聞いてると、その片方だけに執着してるんですよね。
うん、
その、最初言ったように、私はなんかもう何もしなくても愛される存在なんだ。私はお金に愛される存在なんだ。だけを一生懸命手に入れようとして、
うん、
なんだろうな。そっちばっかり一生懸命結局ね、努力論、根性論みたいになっちゃってて、それだとね、うまくいかないんですよね。なんだろうな。 一生懸命自分に、私はもう愛されてる。何もしなくても愛されてる。ああ、って言って、頑張って、頑張って努力して、思い込ませようとしてるだけなんですよ。うん、で、もう一生懸命もっと思い込ませなきゃ、もっと思い込ませなきゃってやってるだけで、なんか、なんだろうな、少しでも例えばこういうふうに辛い状況が変わんない、現実変わんないってなった時に、辛い、悲しい、不幸とか、ついてないって思ったら、あ、もっと思い込ませなきゃ、もっともっともっとって一生懸命私は愛される存在なんだみたいな、うん、でなんかすっごい辛そうなんですよね。だから私はたまにえなんか愛されてると思ってたのってでちょっとねこう軽く言うと揺らぐんですよね、やっぱそういうのって。で結局そういうのはどっかに私は愛されてないかもしれないっていう逃げから、そのもう愛されてんだ、愛されてんだって一生懸命思い込ませようとしてるだけなんですよね。
そうなんです。
不安からの逃げ。で、結局、まあ結構だから、心理学とか、それこそやっぱそういうの学んでる人にも多いですよね。で、だから本人は気づかないうちに一生懸命、私は愛される存在だ。で、そういう人ほど私は幸せだとか満たされてるとかってすごいこうアピールするんですけど、でも全然そういうふうに見えないんですよ。で、そう言い聞かせてないと安心できないんだろうなっていうのがなんかこう見えちゃったりとかするんですね。で、結局確認すると、そうなんです。っていう方がね、結構何人かいて、だから幸せなふりしてないと幸せが逃げていきそうで辛いんっていうね。だから、なんだろうな。まあ私は愛されてるんだ。何もしなくても価値があるんだって。そうなんです。実際そうなんですけど、一生懸命思い込ませてると、辛そうだねってなるから、そうなった時にも愛されなくてもいいや。もうそんなの知らねえと。だって私は、みんなのこと好きだし、愛されなくても楽しいもんみたいな。ってなっちゃった方が楽なんですよ。で、早い。で、でもこっちの方が勇気はいるんですけど、結局、いいことだけに OK? 嫌なもん、だからどっちもいい悪いはないんだけど、自分にとって幸せだと感じることだけ OK で、自分にとってちょっと辛いことはなんかもうノーしちゃってる。そうすると、不幸との戦いになっちゃうんですよ。だから、オール OK って言ってるのは、何が起きても OK にしちゃうっていうのは、そうすると、不幸が幸せに変わってくるわけなんですね。で、前にも、ちょっと前かな、結構前かな、のポッドキャストでもお話ししたんですけど、綺麗になりたいと。綺麗になるっていうのは大事なんだけど、これパラドックスで、綺麗じゃなくてもいいって思った時に、あなた若いねって言われるって話を前したんですけど、だからその、純粋な欲はいいんですけど、執着しない。それだって苦しくなるんですよ。だからなんなくてもいいやっていう、なんかね、絶対こうならないとっていう執着をある意味手放して、例えばじゃあ一見不幸に思えるようなことにも OK を出せたら、そうすると逆に幸せになるためにすることがもう何でもできちゃう、幸せになっちゃうんですよ。でこれが、本当のなんだろうな。まあ、引き寄せって言うとね、言葉あれですけど、引き寄せなんですよね。で、そうじゃなくて最初のだけやってる人がやっぱ多いってことですよね。これ結構一見難しいんですけど、例えばじゃあお金を稼がなきゃっていう執着を手放したら、なんかもうお金なくてもいいやって OK 出したら、お金を稼ぐためにするべきことができるようになっちゃったりするんですよ。本当にこれがパラドックスだなと思うんですけども、で、結局なんかこう執着して、これは OK、これはノーっていう、その前提を愛されるだけの前提で、愛されてんだ、愛されてんだってね、やってると苦しくなるよってことなんです。愛されなくてもいいってなっちゃった方が、もちろんその前提に変えるのはすごい、効果があるんですけど、それだけで辛くなる人はそっちに執着してるってことですね。だから結局そうじゃなくてもいいや。だって私は好きだもんみたいな、うん、っていうのが、すごい大事なんじゃないかなっていう。その両方のアプローチというか、両方から見ること、片方だけに執着すると、なんか無駄に幸せアピールとかしちゃうわけですよ。そうするとね、でもそういう人に限って幸せそうに見えないんですよね。で、まあ何人かの方に あの、確認したらやっぱり辛いと。そう、でもそうしてないと、なんか幸せが逃げていきそうな、なんかそうしてると、幸せが来ると思ってるから、そこに執着したり、で、なんかこう、なんだろうな。自分にとって不幸だと感じることはもう脳にしちゃってる。っていうのが、あの、だからもう、なんなくてもいいです。っていうことを一回ね、あの、受け入れってか、受け止めてみることですよね。が大事なんじゃないかな、というふうに思います。以上でございます。
はい。ありがとうございます。この番組では皆さんからのご質問、ご感想をお待ちしております。本田ゆう子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田ゆう子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田ゆう子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田ゆう子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。